ローマの9章の一節をお開きください。パウロによって書かれたこの手紙ですが、彼は実を言うと以前はクリスチャンを教会を迫害するものでした。なぜナザレのイエスが旧約聖書が約束しているメシアなのか、それをクリスチャンたちはイエス様がこの救い主である神の子である、そのように述べされていることは神を冒涜しているものだと彼は信じきって、そのクリスチャンを迫害することが神に対する奉仕だと彼は信じて、熱心に、誰よりも熱心にクリスチャンを、教会を迫害し、その熱心さは国外に出向くほどでした。ところが彼がダマスコの近くまで来たとき、突然天から光が彼の周りを照らし、彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、私はあなたが迫害しているイエスであると、復活されたイエス様が特別に彼に現れ、劇的な改心をし、異邦人への使徒として召されました。で、彼の目が開かれ、目から鱗のようなものが落ちた、まあ、日本語のことわざにも目から鱗とありますけれども、聖書から来ている言葉ですね。彼は直ちにユダヤ人の街道に入って、イエス様こそ神の子ですと述べ伝え始めました。しかしユダヤ人たちはキリストの福音を拒み、パウロを殺す相談をしました。それを知った教会の兄弟たちは彼を彼の生まれ故郷であるタルソへ送り返します。で、その間、キリストの福音は弟子たちによって、エルサレムが最初の教会であるわけですけど、迫害によって彼らを散らされて、ユダヤ、サマリアの全土、イエス様が言われた通りに福音がどんどんどんどん広まっていって、そしてシリアの今のトルコあたりなんですけれども、そのシリアのアンティオキアで最初の異邦人教会が始まりました。その時にバルナバはあのパウロを探しに、はるばるタルソまで行って、私も去年そのタルソを訪ねたわけですけど、徒歩で行くのはもう大変な距離で、それをバルナバはタルソを探しに、パウロを探しに、タルソを探しじゃない、パウロを探しにタルソに行って、そして彼を見つけてアンティオキアに連れてきました。で、聖霊はパウロとバルナバを性別して、異邦人世界にキリストの福音を伝えるために使わしました。第一次伝道旅行でパウロはそのアンティオキアを出発し、ピシディアのアンティオキアでまずユダヤ人の街道を彼は探して福音を述べ伝えるんですね。そして彼はこう言いました。神は約束に従ってダビデの子孫から救い主イエスを送ってくださいました。で、それを聞いた異邦人、いわゆるユダヤ人以外の人たちは喜んで信じました。しかしそれを見たユダヤ人たちは妬みに燃えるんですよ。で、パウロが語ることに反対し、口汚く罵りました。で、次のイコニオンでも同じことが起こりました。まずパウロはユダヤ人の街道に入って福音を述べ伝えました。すると大勢の異邦人が信じました。ところが信じようとしないユダヤ人たちは人々を扇動し、パウロに対して悪意を抱かせます。で、リステラっていうところに行くと、パウロは足の不自由な人を癒します。それで多くの人々が信じました。ところが先ほどのアンティオキアとイコニオンからあの妬みに燃えてユダヤ人たちがやってきて、パウロを石打ちにしました。で、彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出すわけですね。しかしパウロは立ち上がって次のデルベっていう町に行った後、なんと再び彼はまたその町に戻ってき、兄弟たちを励ましてこう言うんですね。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければ ならない。これが彼の第一次伝道旅行で、第二次伝道旅行でも同じことが起こりました。彼はまず第一次伝道旅行で行った教会を励ました後、ヨーロッパ大陸に渡ってピリピに行きます。でそこにはユダヤ人の街道がなかったので、川岸で祈り会をしている女性たちに福音を語りました。それからテサロニケに行ってユダヤ人の街道で教え、大勢の異邦人が信じました。ところがユダヤ人たちはまたまた妬みに駆られて暴動を起こし、町を混乱させてこのパウロを殺そうとするわけですね。それですぐに教会の兄弟たちは夜のうちにパウロをベレアに送り出し、そこに着くとまたパウロは街道で教えて多くの人たちが信じました。ところがまたまたこの先ほどのテサロニケのユダヤ人たち、あの妬みに燃えた人たちがやってきて群衆を煽動して騒ぎを起こすわけですよね。そこで兄弟たちはすぐにパウロをアテネに、あのアテネに送り出すわけです。でその後パウロはアテネを去ってコリントに行きました。そこでもパウロは安息日ごとに街道に入って、イエス様が旧約聖書が約束しているメシア、キリストであることをユダヤ人たちに証しをしました。しかし彼らは口汚く罵るわけで、それでパウロは衣の塵を振り払ってこう言うんですね。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私にはもう責任はない。今から私は異邦人のところに行く。そう言ってそこを去って異邦人の家に行きました。その家は街道のすぐ隣だったわけですけど、多くの異邦人が信じてバプテスマを受けるのが第二次伝道旅行でしたよね。それからパウロは第三次伝道旅行でも同じことが起こるわけなんですけれども、彼はいつもこのシリアのアンティオケが彼の母教会だった。だから教会を大切にし、そしてそこから出発してガラテア地方、さらにフィリギア地方をめぐって教会を励ましました。でそしてエペソに下り、街道に入って3ヶ月の間大胆に神の国について論じました。しかしあの心の固いユダヤ人たちは、頑固なものでそれを聞き入れずに改宗の前で悪く言ったので、パウロは彼らから離れて弟子たちも退かせて、毎日ティラノっていう人の作った講道で論じ、それが2年間続いたので、アジア全体、アジアっていうのは今でいうトルコです、あの広い地域に住む人々は皆主の福音を聞きました。その後彼はエルサレムに登るわけなんですけども、そこであの先ほどのアジアから来た妬みに燃えたユダヤ人たちは群衆を煽動してこう叫ぶんですね。イスラエルの皆さん聞いてください、この男は民と立法と宮に逆らうことを至るところでみんなに教えているもので、その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しているものなんです。それを聞いた人々は怒りに燃えて大騒ぎになって殺到してパウロを捕らえて宮の外に引きずり出すわけですよね。それを救ったのが皮肉にも異邦人のあのローマ軍の千人隊長でしたよね。そしてパウロはローマに行くことになります。まあ、これがパウロの人生の大まかなあらすじになるわけですけど、彼は以前はクリスチャンを迫害するものであったわけですが、キリストを信じた後から今度伝道者として用いられるわけですけど、キリストの福音のために、良い知らせのために自分の仲間同胞ユダヤ人から妬まれました。そして幾度となく殺されそうになりました。彼を妨害したのは、迫害したのは異邦人ではなく同じ仲間のユダヤ人だったわけです。で彼らにとってパウロは裏切り者でした。反ユダヤ主義者でした。しかし今日の箇所でパウロは自分は反ユダヤ主義者ではない、 むしろ私はあなた方を愛している、イスラエルを愛している、ユダヤ人を愛していることをまず伝えます。そして彼だけではなく神も彼らを愛していることを伝えます。ユダヤ人はキリストを拒みましたが、神は決して彼らを見捨てたのではありません。で、私たち異邦人が先に救われ、2000年前に教会が神によって誕生したわけなんですが、教会はイスラエルにとって変わるものではありません。神の救いのご計画は変わらないんです。神は今でもイスラエルを愛し、そしてご自分の民である彼らを救います。パウロは今日から学ぶ11章までイスラエルの救いに関する神の主権と人間の応答について教えています。今日の箇所ではイスラエルに対するパウロの心の内を明らかにしています。一緒に見ていきますね。9章の一節をまずご覧ください。私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。一節でパウロは、私は真実を語ります、そのようにただ単純に言わずに、キリストにあって真実を語りますと言ってますね。どういう意味でしょうか。キリストにあって、キリストは全てを知っている方です。私たちの心の内も全て知っておられます。そして私たちがこの思いに昇る前に、なんと神は全てを知っておられるっていうのは聖書が教えていることで、私の全てを知ってる、そして心の内も思いの内も思いが起こる前も全部知っておられる、そのキリストにあって私は真実を語ります。私が語っていることは真実であり、その証人はキリストですということです。私はキリストにあって真実を語ります、そして偽りを言いません。嘘をついても、人は騙せたとしても、キリストを騙すこと、神を騙すことはできません。神の前で、キリストの前で嘘は通用できません。私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。さらにパウロはこう言ってますね。私の両親も聖霊によって私に対し証ししています。両親とは何が良いことか何が悪いことかを知らせる私たちの内なる声ですよね。で、健全な両親は良いことをするように私たちに目に命じます。そして悪いことをして心が痛むわけ、チクチクするのは、こう良心が働いている証拠ですね。で、神によって生まれながら全ての人に良心は与えられています。信仰があるなし関係なく良心はあるわけですが、しかし残念ながらキリストを信じるまでその良心というのは、人は堕落してますね。汚れてます、腐敗してます、本来の機能を果たさないわけです。しかしキリストを信じると、誰が心の内に来るんですか。キリストが、キリストの御霊、聖霊が心の内に住んでくださるわけです。汚れた良心が清められます。そして聖霊がその良心をコントロールしていくわけです。ですからパウロはここで、私の両親も証ししていますとだけ言わずに、何と言うんですか。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますと言っています。パウロが真実を語り偽りを言っていないことは、キリストがその証人であり、聖霊もそのことの証人ですということです。2節でパウロは、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがありますと言ってます。パウロの大きな悲しみ、心の痛みは、同胞ユダヤ人の 不信仰でした。ですから彼はイスラエルが救われることを願い、ちょっと先に10章を開いてください。10章の1節で彼はこう言うんですね。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの、なんて言ってますか、救いですと言ってます。パウロは異邦人への使徒としてキリストから召されましたが、彼の心の願い、祈りは同胞ユダヤ人の救いでした。どこの町に行ってもですから、彼はまずユダヤ人の同士ました街道に入ったわけですよ。彼らに旧約聖書が約束している方は、あのナザレのイエスあるっていうことを彼は説明していくわけです。そしてそのことで論じるわけです。聖書にこう書いてあるじゃないかって聖書で彼はそのように証明していくわけなんですけれども、どこに行っても彼はそのようなことをしましたが、ユダヤ人たちはどうしました？彼らは拒んだわけです。口汚く罵ったわけです。ですからパウロには大きな悲しみがあり、彼の心には絶えず痛みがありました。それは同胞が救い主、自分たちの主を拒んだからですね。3節ご覧ください。私は自分の兄弟たち、肉により自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。パウロはここで信じられないようなことを言ってますね。自分の兄弟たちはユダヤ人、イスラエルのことです。彼は同胞ユダヤ人を愛し、彼らが救われることを心から願っていました。彼らが救われるためなら何と言ってますか。私自身がキリストから引き離されて、彼ローマの8章の最後の方で、前回のところでキリストイエスにある神の愛から、誰もそしてどんな被造物も引き離すことはできないと、そのような引き離すことのできない神の愛から、キリストから私が引き離されて呪われたものとなってもう良いとさえ思っていますと言っています。呪われたものとは地獄に行っても良いという意味なんです。パウロはユダヤ人が救われるためなら自分が地獄に行っても良いとさえも思っています。もちろんそれはできないことです。パウロも自分が地獄に行ったら彼らが救われるなどとは、そういうことではないことは当然知っていました。しかし自分が呪われたものになっても良いとさえ思うほど、彼らが救われることを心から願っていました。旧約聖書においてモーセも同じことを言いましたよね。出エジプト記の32章の31節、そのままお聞きください。これはモーセが主に向かって祈ったことです。ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってくださいと、モーセはイスラエルの民が金の子牛を拝んで真の神の怒りを買った時に主の前に取りなした祈りがこの祈りなんですね。彼らは苦しい苦しい奴隷から救われたにもかかわらず、その死を捨てていくわけです。そして神でない神々を拝んでいくわけです。その彼らの救いのためにモーセはそのように取りなしの祈りをしました。もちろんモーセもパウロも人々の罪の身代わりになって、その人たちが救う追われるなんていうことは思ってはないわけですね。彼らもそのことをよく知っているわけです。では誰が私たちの罪の身代わりとなってくださるんですか。 イエス・キリストがそうですね。ガラテヤの3章を開いていただけますか。ガラテヤの3章、3章の13節にパウロはこう言ってます。3の13、一緒に読みます。ガラテヤ3の13、はい。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いからあがない出して救い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。キリストは私たちの罪のために呪われたものとなりました。十字架で死んで黄泉に下りました。しかしこの方には罪がないので、死人の中からよみがえりました。このキリストを信じる信仰によって誰でも救われるというのが神の良い知らせ、福音、恵みの福音です。パウロはその福音を拒んでいるユダヤ人が、同胞が、その約束の方が来られたのに拒んでいる彼らが、どうにかしてキリストを信じて救われてほしいと心から願っていました。彼の大きな悲しみ、心の痛みはユダヤ人がキリストを拒んでいることでした。さあ戻ります。4節ご覧ください。9章です。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメン。今朝はここまでにしたいと思いますが、パウロはここでユダヤ人の特権について9つ挙げています。第一に、彼らはイスラエル人です。イスラエル人の名前の由来は、彼らの族長であるヤコブから来ました。イスラエルの始祖は誰でした？アブラハムでしたね。アブラハムにイサークが生まれ、イサークにヤコブが生まれました。創世記の32章行くと、ヤコブは一晩中御使いとレスリングをした記事が書かれています。その御使いは受肉前のキリストではなかろうかと考えられていますけれども、その時に御使いはヤコブの腿の関節を打ち、股関節が外れて勝負がつきました。ところがヤコブって押しのけるっていう意味なんですけれども、彼は私を祝福してくださいというわけです、主に対して。で、私を祝福してくださらなければあなたを去らせません。そのように必死に彼は主に祝福を求めて、そこで御使いはこう言うんですね。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだと言うんです。あなたはもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神と人と戦って勝ったからだ。イスラエルの名前の意味は神が戦うという意味です。また神が支配する。それがイスラエルの名前の意味なんですね。イスラエルは神によって呼ばれた特別な民です。神が彼らをイスラエルだ、そのように呼ばれたんです。そのように呼ばれた民はどこにもいません。彼らだけなんですよ。あなたはイスラエルだと、そのように神がお呼びになった、そのような特権を彼らはまず持っているわけなんです。第二に、パウロはことされることも彼らのものですと言ってますね。イスラエルは神のことされた人たち、神の選びの民です。彼らは400年間エジプトの奴隷となり、エジプトのファラオに苦しめられました。その苦しみの中から彼らは誠の神に向かって助けを求めるわけです。 で、それで神がモーセを使わして彼らをエジプトの奴隷から救い出します。その時に神はモーセにファラオにこう言わなければならないと言われました。主は言われる、イスラエルは私の子、イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う私の子を去らせて、彼らが私に仕えるようにせよ。もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すと言われたとあります。また後にイスラエルはアッシリアに捕囚されるわけなんですけれども、その捕囚された時に神はホセアの一章の10節でこう言われるんですね。イスラエルの子らの数は測ることも数えることもできない海の砂のようになる。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、捕囚されたアッシリアの場所で、彼らは生ける神の子、生ける神の子、生ける神の子供たち、そのように言われると主が言われました。同じホセアの11章の1節ではこう言われました。イスラエルが幼い頃私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。このようにイスラエルは神に愛され、神の子とされた神の選びの民なんです。彼らにはそのような特権が与えられているとパウロは言ってます。第3にパウロは栄光も彼らのものですと言ってますね。イスラエルは神の栄光に預かった民です。神の栄光とは神の臨在、神が共におられるということです。そして神のご性質、神の力、神の御業をも意味します。神はイスラエルをエジプトから救ったとどうしました？荒野で彼らと共にいましたよね。救ってそのままではなかったわけです。荒野で神は昼は雲の柱、夜は何でした？火の柱で彼らを導いたわけです。雲の柱、火の柱は神の栄光、神の臨在の象徴です。神が彼らと共におられ、彼らを守り導きました。そして荒野において神は幕屋に、天幕に住んで、栄光が至聖所に満ちて、その契約の箱の贖いの蓋の上から、ケルビムの間からご自分のお言葉を彼らにお語りになりました。さらに荒野から約束の地に、カナンの地に導いた後、神はこのソロモンに神殿を建てさせて、ダビデは自分が建てたいと言ったわけですけど、彼は多くの血を流したので、あなたの子であるソロモンが建てると言われた通りに、ソロモンが立派な神殿を建てて、そこに主はお住まいになり、ご自分の栄光をそこに満たしてくださった、栄光を表してくださったわけ。このように神はイスラエルの真ん中にいつもおられました。そして彼らを守り、彼らを導かれました。栄光も彼らのものです。第4にパウロは何て言ってますか？契約も彼らのものですと言ってますね。契約も彼らのものです。イスラエルは神との契約の民なんです。神が彼らと契約をなさいました。最初の人アダムが罪を犯した時に、すぐに神は女の子孫から救い主を使わす約束を創世記の3章の15節でしたっけ、そこでなさいました。そして具体的に一人の人を選ぶわけで、それが創世記の12章で登場するイスラエルの始祖アブラハムですね。彼と契約を神は結ばれるわけです。創世記の12章を開いてください。皆さん何度も開いているところです。ここは聖書の壺の一つですね。聖書を理解するためにいつもここは押さえておかなければいけない大切な箇所で、主はアブラムに、アブラハムのもともとの名前ですね、彼に言われました。あなたはあなたの土地、彼はカルデアのウルに住んでいたわけですけど、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。 あなたは祝福となりなさい。3節、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、これはアブラハム契約と呼ばれるものです。この契約が具体的に15章、17章とはっきりとどういう契約であるかが分かってきます。それは3つの契約で、このイスラエルに土地が与えられること、そして子孫が与えられること、その子孫を通して全ての国民を祝福する、それがアブラハム契約でした。そして神はモーセと契約を結びます。出エジプトの19章の5節6節でこう言われるんですね。そのままお聞きください。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭司の王国聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方にがあなたが語るべき言葉であるとモーセに契約を交わし、そして申命記の18章の18節はモーセのような一人の預言者すなわちメシアキリスト救い主を使わすと契約なさいました。さらに神はダビデと契約を結びます。それが第2サムエル、ここも押さえてほしいところですので一緒に頑張ってどうぞ開いてください。第2サムエルの7章です。第2サムエルの7章7章の12節13節私の聖書では551ページです。預言者ナタンを通してダビデに主が語られたことでこう言われました。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てると、直接的なダビデの世継ぎの子はソロモン王で、彼によって神殿が建てられるわけですけど、しかしソロモンのことを指しているのではなくして、後に来られる常しえの王キリストを指しての預言であるわけですね。神はダビデの子孫からメシアキリストを使わす契約をなさいました。このようにイスラエルは神の契約の民なんです。そのような特権が与えられているんです。さあ戻りましょう。第5にパウロは何と言ってますか。律法の授与も彼らのものですと言ってます。イスラエルは神の律法を授かった民です。そのような民はどこにもいません。神はご自分の律法をモーセを通してイスラエルにお与えになりました。出エジプトの20章からそのこと書かれてますね。具体的にこのように生きなさい、そうすれば幸せになる、これをしちゃダメだよ。だから律法っていうのは彼らが悪から守られるためであり、そして人生を幸せに生きるためでした。そのために与えられたものです。ですから律法に従って生きるなら祝福され、それを破るなら呪われたわけです。第6に礼拝も彼らのものですとパウロは言ってます。イスラエルは神を礼拝する方法を教えられた民です。神はご自分を礼拝するための清めの方法を彼らに教えました。このように清めなさい、そして生贄の仕方を教えました。さまざまな儀式のあり方、そして神に仕えるための祭司の務めなどを具体的に彼らに教えました。そのような特権を彼らは与えられました。第7にパウロは何と言ってますか。約束も彼らのものですと言ってますね。イスラエルは神の約束が与えられた民です。神はイスラエルにキリストメシアを使わし彼らを救う約束をお与えになりました。第8に5節ご覧ください。父祖たちも 彼らのものですと言っています。イスラエルの人たちが与えられた民です。神は救い主キリストを使わすためにイスラエルの子孫アブラハムをお選びになりました。アブラハムがおよそ100歳の時、人間的には全く不可能な時に奇跡的に彼の妻サラを通して約束の子イサクが生まれました。実を言うとアブラハムはその約束を75歳の時に受けるわけですけど、彼は待ちきれなくて女奴隷ハガルを通して子を設けるんですね。それがイシュマエルで今のアラブ民族なんです。神が約束した子ではありませんでした。人間の努力、肉の結果、働きの結果生まれたものです。世界中に広まっています。争いはいつもそことの争いであるわけで、神が約束された子はイサクで、アブラハムには2人の子がいましたけれども、神が約束したのは人間が生み出したイシュマエルではなくして、神が約束したイサクで、100歳の時にサラを通してその子が生まれ、そしてイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の息子たちが生まれ、それがイスラエル民族になっていくわけです。で、そのヤコブの3番目の子がユダでした。それがユダ族で、バビロン捕囚の後イスラエルの民全体がそのユダ族から今のユダヤ人というふうに呼ばれるようになるわけです。ですからイスラエル人もユダヤ人も意味としてはほとんど一緒ですね。そして聖書の予言はアブラハム、イサーク、ヤコブの子孫、そのユダ族からメシアを使わすことで、予言の通りにイエス・キリストはアブラハムの子孫、ユダのユダ族から来られました。そしてイスラエルの最も大きな特権、第9、5節をご覧ください。キリストも肉によれば彼らから出ました。肉によればっていうのは人間としてはっていう意味です。キリストは人間としてはユダヤ人としてお生まれになりました。しかしキリストはただ人間ということだけではありません。パウロは何と言ってますか。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメン。キリストは誰ですか。とても大切な質問なんです。イエス・キリストは誰でしょうか。イエス様はピリポ・カイザリアにおいて弟子たちにこう質問されました。人々は私のことを何と言っていますか。はい、イエス様は人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだと言っています、エリアだと言っています、エレミアだと言っています、預言者の一人だという人もいます。どれも部分的には正しかったわけですけど、イエス様は弟子たちにこう言われました。ではあなた方は私を誰だと言いますか。とてもとても大切な質問です。あなたの人生の中でいくつか大切な質問があると思いますが、この質問は神の前においてとても大切な質問で、あなたは私を誰だと言いますか、キリストを誰だと言いますか。ある人たちはキリストは偉大な教師、偉大な道徳家、偉大な宗教家と言います。確かにその部分は合ってます。しかし最も大切なこと、それはペテロが初めて公に正しい信仰告白をしました。あなたは私を誰だと言いますか。そのイエス様の質問に対して、はい、あなたこそ生ける神の御子キリストですと正しい信仰告白をしたんです。ナザレのイエス・キリストは神の御子です。神が人となって来られた方です。パウロはここではっきりとキリストは神ですと宣言しています。 キリストは万物の上にある方、意図高き方、神ご自身です。常しえに褒むべき神です。しかしユダヤ人たちは自分たちの主であり救い主であるキリストを拒みました。ですからパウロは大きな悲しみがあり、心に絶えず痛みがありました。彼は自分の同胞仲間ユダヤ人を愛していました。というのも彼自身も以前はイエスがキリストであることを拒んでいたからですね。それで彼は教会を激しく迫害したわけなんですが、神の憐れみです。復活のイエス様が特別に彼に現れて劇的な改心をしたわけで、ですから今キリストを拒んでいる自分の仲間同胞に対してどうにかキリストを知ってほしい。彼も以前は知らなかったわけです。クリスチャンたちがナザレのイエスが旧約聖書が予言しているメシアであるキリストである、そのように神の子であると述べ伝えていることに対して、彼は神を冒涜していると本気で彼をそのように思って、本気で彼をクリスチャンを迫害し、本気でクリスチャンを捕らえては牢に入れて殺すことに賛成し、国外にまでも行くほど熱心に彼はしたわけなんだ。それはイエス・キリストが誰であるか知らなかったから、知らなかったからそれをしてたわけ、知らなかったから反対したわけ、知らなかったので迫害したわけです。今は知ったので、この方こそ聖書が約束しているメシアです、キリストです、ダビデの子孫から神が使わせてくださいました、この方を信じるときに永遠の命を受けるんです、神の国を受け継ぐんです、そのように彼は述べ伝えたわけで、そのことを知らない理解しないユダヤ人たちにとっては彼は裏切り者であったわけです。だからパウロのことを迫害したわけです。それでパウロはどうにか知ってほしいと願いました。彼らを愛していたからです。そして彼らを愛していたのは彼だけではなくて、神もイスラエルを愛しておられます。イスラエルはキリストを拒みました。しかし神は決して彼らを見捨てたのではありません。教会はイスラエルに代わるものではありません。そのような教えが2000年間教会を間違った教えをした時代がありました。それによって多くのユダヤ人たちが虐殺されていくわけです。十字軍がそうであり、そしてドイツのあのヒトラーも実を言うとマルチン・ルター宗教改革したわけですけど、彼は最初はユダヤ人に対して好意的でした。しかし彼らが心が固くななので小冊子を書いてユダヤ人たちが神に見捨てられた民である内容のことを書いて、それに影響されたヒトラーはあのひどいホロコーストが歴史の中で刻まれるわけですけど、600万人ものユダヤ人たちが虐殺されるわけです。間違った教えを間違った結果を導きます。教会は大きな失敗を歴史の中でしてるんです。しかし神のご計画は変わらないんです。彼らは神の選びの民なんです。今でも彼らは神に愛された民です。やがてイエス様が再び戻って来られるとき、私たちクリスチャンはそのことを再臨と呼んでますね。2000年前に約束の通りにイエス様が来られた、あれが初臨、最初の来られたことです。そして十字架と復活によってそれが完成し、天に変えられ、聖霊が下り、教会が今スタートして2000年間その働きが続いて、今教会の時代なんです。今は誰でも救われる時代なんです。しかしやがてその時代が終わります。世界今緊迫状態にあるわけですけど、聖書の予言の通りに全てが進んでいます。そのまま平和が続くわけではありません。平和だ平和だと言っているときに突如として第三次が世界を襲います。しかしその時に再びキリストが戻って来られるんです。私たちクリスチャンはそれを待ち望んでいるわけですが、 聖書の約束の通りに必ず主は私たちを迎えに来られるわけなんです。と同時に神はご自分の民を見捨てたのではなく彼らを救うわけです。いつ救うんですか？主が来られる時なんです。私たちクリスチャンにとっては再臨なんですが彼らにとっては初めに来られる主となっているわけです。不思議と彼らは自分たちが突き刺した方を見て民族として救われます。これが神の救いのご計画でイスラエルに対する神のご計画は変わることがありません。すべては神の主権のもとで行われています。私たち異邦人が先に救われたのはまさに神の憐れみなんです。あなたが救われたのは神の恵みなんです。私たちが何か特別だったからではなく神が私たちを愛し私たちを憐れみ私たちに救いの恵みを与えてくださいました。同じように神はご自分の民であるイスラエルを諦めていません。彼らは必ず救われる日が訪れます。私たちにできることは彼らの平和のために祈ることです。そしてあなたの周りにいる人たちのために祈ること、家族が救われるように、この沖縄の人が救われるように、そして日本の人たちが救われるように、私たちは主の前に鳥なしの祈りをしていきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの壮大な救いのご計画をありがとうございます。あなたのご計画は人が罪を犯したその次の瞬間すぐにその約束が与えられ、そして一人の人アブラハムを通してあなたの救い主が来られると約束された通りに2000年前にイエス・キリストが来られて十字架においてその救いの御業を完成し、信じる私たちもあなたの救いに預かったことを感謝します。そしてあなたはご自分のためであるイスラエルをまた救ってくださること、彼らの上に平和がありますように、また私たちの家族もどうぞ憐れんであなたの救いの恵みの中に入れてくださいますように、そしてこの教会を通してまた一人一人を通してあなたが成したいことがさらになされていきますようにお願いします。今週も主が私たちと共にいてくださることを感謝し、私たちの救い主イエス様の御名によって御前にお祈りします。アメン。